関東特集、いただきますが届くまで。キンコンカンコン、お昼のチャイムが鳴ると子供たちが給食着に着替え準備に取り掛かる。給食の時間です。学校生活の中で給食を楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。今月号では学校給食のいただきますを支える皆さんを特集します。今、日本の学校給食は世界からの注目を集めています。その理由の一つとして、食育という教育的な目的を持って提供していることが挙げられます。藤井寺市、柏原市学校給食組合では、給食の献立に市内の地場産品を取り入れているほか、学校で給食に使っているお米やぶどうを題材にした授業を行うなどの食育を進めています。学校給食摂取基準を踏まえて、学校給食では成長期にある児童の心身の健康のため、各栄養素をバランスよく摂取できるよう摂取基準を定めています。この基準は5年に1度改定される日本人の食事摂取基準を踏まえて算出しており、基本として1日の食事摂取基準の3分の1の量を給食で取れるようになっています。最新の改定で塩分の摂取基準値が下がったことを踏まえ、4月から減塩しても美味しく食べられるよう工夫したヘルシオ献立を月1回実施します。今も昔も美味しい給食を届けています。学校給食は子どもたちが健やかに成長し、明るい学校生活を送れるよう、安全で美味しいものが提供できるようこだわって作っています。手作りの味を伝えるため、朝はその日の献立に合わせて出汁を取り、肉じゃがやポトフなど、具材によってはすべて手作業で調理します。そのこだわりは今も昔も変わりません。令和5年3月1日の献立。米粉のチキンカレー、白身魚のフライ、清見オレンジ、牛乳、食物アレルギーの原因となる食材をなるべく使わないように考えたスマイル献立や、減塩を意識したヘルシオ献立、物語の中に出てくる料理を再現したブックメニューや、中学生が考えてくれた献立を取り入れるレシチャレなど、バリエーション豊富な給食を提供しています。平成16年頃の献立。ご飯、無楽も汁、ししゃもの唐揚げ、五目豆、牛乳。当時は米飯は週3回で、炊き込みご飯や丼物などが登場し、パンは週2回で、基準のパンのほか、りんごやさつまいも入りのパンも人気でした。インタビュー、給食は将来の健康をつくる。柏原市立柏原中学校、藤井寺市柏原市学校給食組合兼務、栄養教諭、江坂由香さん。栄養教諭の仕事は大きくは2つです。1つ目は給食管理です。献立や調理工程を考えたり、センターでの衛生管理を行います。2つ目は食育活動です。お便りや食育動画を作成したり、学校へ行って朝食の働きや減塩の大切さなどを伝える授業をします。献立は食物アレルギーの原因となる食材ができるだけ重ならないように工夫したり、行事食や旬の食材を取り入れたり、子どもたちの様子をよく知る学校の先生やPTA の方の意見も反映しながら作っています。実際に学校を訪れて、給食の感想を聞くこともあります。印象に残っているのは、魚が苦手で、 絶対に食べたくないと言っていた子が食べられるようになったことです。一かけらでもよいから食べてみてと声をかけ続け、その子が一かけら、一口と少しずつ食べてくれるようになり、最終的には完食して、今日のサバ、脂が乗っていて美味しかったわ、と声をかけてくれたのは本当に嬉しかったです。給食は単なるお昼ご飯ではなく、食育の教材です。普段食べ慣れない郷土料理などを知り、みんなと一緒に食べることで食文化を楽しく美味しく学んでほしいです。また、給食にはおじいちゃんおばあちゃんになっても続く食習慣の基礎を作る役割もあります。子どもの頃から濃い味に慣れてしまうと、塩分の多い食事がベースとなってしまい、生活習慣病のリスクが高まってしまいます。子どもたちには給食で栄養バランスの良い食事に親しんでもらい、将来の食生活につなげて元気で健康に過ごしてほしいと願っています。とっておきの柏原さんを召し上がれ。市の学校給食では食材料の一部を公費で負担することで柏原さんの地場産品を提供しています。地域の皆さんにご協力いただき、地場産品を活用した給食を提供することで、子どもたちが地域の食文化に触れる機会を作り、食育を進めています。おいしいご飯に感謝しながら食べてほしい。大トラかまぼこ株式会社取締役工場長、高井豊幸さん。大トラのかまぼこが給食に登場するのは5回目で、今回は藤井寺市で採れた藤井レンコンとコラボした天ぷらを提供しています。レンコンのシャキシャキした食感とかまぼこの粘りのある食感がマッチして美味しいですよ。給食だからと作り方を変えるのではなく、百貨店などで販売している商品と同じように味と食感にこだわって作っています。かまぼこは魚の身だけでなく、手間や熟練の技術がたくさん詰まっています。食材への感謝を忘れず、しっかり味わってほしいです。子どもたちの大好きを支える綿実油、岡村製油株式会社油料部、常務取締役松井俊孝さん、金谷明彦さん。綿実油は調理の際に油特有の匂いが気にならず、揚げ物はカラッと揚がり、衣立ちがよく、冷めても美味しく食べられるのが特徴です。また、小麦や卵と相性がよく、揚げパンや天ぷらなどを調理するのに最適で、高級料亭やレストランでも高く評価いただいています。学校給食の揚げ物調理で 100% 綿実油が使われているのは、柏原市と藤井寺市の給食だけです。綿花栽培が大和川流域に広がり、それ以来綿実油は食用として親しまれています。いい揚げ物を食べてもらい、食文化を育んでいただきたいです。季節を感じられる野菜、丹精込めて作ってます。法善寺の若ごぼう農家、森田健二さん。若ごぼうは根っこを食べる普通のごぼうと違って、根っこも軸も食べられ、シャキシャキした食感が特徴で、学校給食ではきんぴらごぼうなどに使われています。若ごぼうを作り始めて40年以上が経ちますが、土作りには経験が必要で、植えればどこにでもできるというものではありません。若ごぼうは1月中旬から2月頃に旬を迎え、季節を感じられる野菜です。今年の冬は寒さが厳しかったため、アブラムシなどの害虫が少なく、いい出来栄えです。丹精込めて作った若ごぼうです。旬の野菜を味わってください。